アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2274回9月13日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう iPhone も発表になりまして、皆さん予約しましたか？わかんないですけど、今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私が iPhone は以前から L1、L2GPS 両方に対応しているのではと発言したんですが、調べてみると iPhone 13シリーズは L2 には対応していなかったようです。もっと早く気づけばよかったです。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今年は買い替えのタイミングではないので iPhone はスルーだったんですけれども、 Apple Watch の新しいバンド一つぐらい買おうかなと思ってたんですよね。値上がりしてました。もっと早く気づけばよかったです。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルウォッチウルトラね、惜しいですね。全面ガラスフラット、ガッシュボディで、あれはいいですね。こんなん知ってたら去年のシリーズ7見送ったのにってそんなに我慢できないですね。三浦です。
IT メディアにあった記事です。 iPhone 14 Pro Pro Max 発表、カメラの画素数4倍、パンチホールで情報表示、149,800円、164,800円からという記事が出ていました。先週は Apple の発表イベントがありまして、そこでは皆さんが予想した通り iPhone 14 シリーズが出ました。ここでは春さんとすみれさんに入っていただいてますが、お二人とも夜中の生配信お付き合いいただきましてありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
当日はライブ配信をお付き合いいただきましたリスナーさんの皆さんも本当にありがとうございました。まああれいつも1時半ぐらいからうちは始めて、2時から実際アップルの始まって、4時前までやってましたっけ？
3時半過ぎぐらいじゃなかったでした？
そうですね。
3時半で終わらなかったんですよね、確か。
そうですよね。
え、まだやるんかみたいな空気ちょっと感じ
て。100分コース、1時間10分やってたような気がする。100分コースって言った覚えがあるんで。
そうそう、なんか4時にはなってなかったかもしれんけど、4時に迫る雰囲気を持ってたのを覚えてましたけど。予算になるんですけど、あの後、あの配信で、うちハードウェア足らへんから、iPhone のスカイプ使って皆さんと繋いでるんですよ。
はい。
皆さんとさようなら言うて、私編集のため iPhone 閉じたつもりやったけど、スカイプ立ち上がったままやって。
はいはいはい。
で、朝配信準備してるとき、それ触ってしもて、春さん呼び出してしまって。
はい。失礼しました。
そう。春さんが朝からなんか反応してるから、え、なんで春さん急にスカイプかけてきたんって言ったら、自分の画面見たら、うん、あっち側一回呼んでるんや、こっちで、と思って。すいません。
8時とか。
8時、8時なんてなかったんじゃん、それ。
ねえ、すごい早い時間に。
う
ん、
そう。
なんか大変なことあったのかなと思ってびっくりしました。
そうか、もう春さんが、あ、僕買うって言ったらもうあれ全部なしにしてくださいとか言ったりとか思ったんですけど、全然手当たって呼び出してしまってただけの話でした、はい、そんなこともありました。Apple の発表イベントの後ですが、このパートでは iPhone 14 の発表から購入までという顛末ですよ。簡単に言っておくと、無印の iPhone 14があって、で、14のプラスが、ここまでがレギュラーみたいなことなんですね。
はい。
それとは別立てにプロ仕様っていうのがあって、はい、iPhone 14 Pro と、で、サイズの大きい Pro Max、うん。大きく分けて4構成なんですね。
そうですね。
先ほどタイトルで紹介しました IT メディアさんの記事では、そのプロのシリーズの話でした。プロが 149,800円から、Pro Max は 164,800円からと、思った通りの金額かなって気がしましたよ。
お高いですね。
ねえ、256でしょ、一番下ってこれ。
そうでしたね。確かに。
あ、ごめんなさい。128でした。しませんでした。今、下に書いてあったの見てしまった。
そうですね。プロマックスも128からですね。
でね。あら。だから、1日般2頃5121テラ。
はい。うわぁ、
倍倍倍で入れてあるのか。ねえ、はい、もう、1テラいらんっていうのに、毎回1テラバイトの iPhone 買う春さんだったんですが。
が、 がですね、本当に今回は初めて一つの容量少ない方ですね、 512GB の方にしました。
ほぼほぼ iPhone 13 Pro シリーズとサイズ的には違いは少ないですよね。一緒じゃないんだけど、
13 Pro Max と14 Pro Max を比べると高さは 0.1 ミリ小さくなってます。幅も 0.5 ミリ小さくなってますね。厚さは 0.2 ミリ厚くなって、重さが2グラム重くなってますね。
まあ、持って触ってする分にはその差は多分わからないと思いますが、
そう思いますね、これぐらいやったらね。
ただシビアなのはケースの時なんですよね。ケース作る時にねつけたやつ、今回レンズの大きさがやはり13のシリーズよりも若干大きくなったということで、レンズホールの部分がずれてしまうでしょうというお話でしたね。プロもプロマックスもボディカラーは4色用意された、
うん、そうですね、プロとプロマックスはそうですね。で14の方は5色ですね。
割とカラフルな感じでまとめられてましたよね。
そうですね、はい、アップルの発表会の動画見てて iMac G3 でしたっけ、初期の iMac、はいはい、あのコマーシャルでカラフルな iMac がくるくる回るやつによく似た演出、
うん、そうですね、ありましたね。
過去においてカラフルなバリエーションを出すときはだいたい広告でああいう製品並び方よくアップルはやりますけどね。プロシリーズに関してボディカラーとしては割とシックな感じで、
そうですね、
黒、白、ベージュ、パープル、すいませんごついベタな色目の言い方しますけど
ベージュじゃなくてゴールド、
あ、ごめんなさい、ゴールドなんですか、ゴールド、ベージュに見えてて、はい、
スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープルですね。
そうですね、
ハルさんはディープパープルでしたか？
あ、そうですね、色はもう初めからディープパープルで決めてたんで、
はい、
容量はだいぶ迷ったんですけど 512GB にしました。
はい、プロマックスですよね。
そうですね、プロマックスです。
ですから 512GB だと209,800円、
もう日本円で、
携帯電話のお値段なのかな、これはという気がする。
本当にそれは思いますね。
割とそこそこいいスペックの Mac が買えちゃうお値段ですよね、うん、
ですね。
iMac 買えますやん。
買えますね。
いや、できることが違う、ね。
高性能 Mac mini とかだったら2台ぐらいいけちゃうんじゃないですか、
これ。予約のお話を伺うんですが、ハルさんまたもう意気込んで、
はい、
ちょっとでも早く欲しいということで、今回予約は発表イベントが9月の8日で、翌日の9日、日本時間でね、夜9時、
うん
ね、999だったの？
あ、そうですね。確かにそうですね。
夜9時に Apple Store で受付開始。iPhone から Mac でどっちでやったんですか？
Mac と iPhone と iPad ですね。
お、三大体制。
そうです、そうですね。Mac は Safari で、
はい、
で、iPhone と iPad は Apple Store アプリです。
はいはいはい、そうですね。
それで行ったんですけど、まず9時になってもなかなか繋がらなくて、
はい、
それはなんとなく想定してたんですけど、ようやく繋がってどんどん進んでいくと、
はい、
配送先の選択っていうのが一番最後に来るんですけど、
どこに届けるかね、
はい、それで完了するとエラーが発生するいうのがずっと続いたんですよ。
何回もチャレンジしたわけですか？
何回もチャレンジしました。で、Mac から Mac のサファリ、
はい、
iPhone のアプリ、はい、iPad のアプリですね、
はいはいはいはい、
それでエラーエラーで、ようやくできたと思ったら配送日が9月16日にならなかった。
9月16日は発売日ですもんね。実際何日になったんでしょう？
9月28日から10月5日の間ですね。
9月28日、
はい、
たった19日じゃないですか。
なんかそういうリプいただきましたね、ツイッターで。
19日ってまた中途半端やけど。そうですか。
まあ、例年のパターンで言うと、ちょっと早まるかもしれないですもんね。
可能性はありますよね。だからそれにちょっと期待はしてます。私の場合、いつベトナムから帰国するかのスケジュール調整に大きな影響が生じるので、はい、困ってます。
それだから遅めに降ってしておけば間違いないじゃないですか。
まあそうなんですけど、早く欲しいじゃないですか。
そうかもしれないけど、そんな早めにして日本帰ってきてまだ着きませんやったら、それまで待つかっていうのは、
そうそうそう、
無理でしょ、それ。
そうなんですけどね。
でも来るの楽しみですよね、そうなるとね。
そう、楽しみでありますね。
タイムライン見てますと、リスナーさんでも春さんと同じような感じで即注文してみたら、うん、割と早いタイミングで来ることになったっていう方も、ね、いらっしゃいますね。
ちゃんと発売日に間に合うっていう方もツイート見てみるといらっしゃいますし、私のようにエラーが出て遅れた方もいらっしゃいますしね、
うん、もうコロナって言い始めてから3年になりますし、
はい、
各アップルストアもちょっと今お店にお客さんを迎える体制というのが変わってきましたよね、
うん、
だから今この2022年9月現在だったら、日本の国内アップルストア、ひょっとして当日狙いで並んだら買えたりしませんか？いいかな、やっぱり。
可能性はあるかなと思うんですけど、どうなんですかね。
ただあんまり並びすぎるとまた入場制限かかって、
はいはいはい、
もう買えないんですって言われちゃうかもしれませんけど、
春さん的にはその買える保証がないのに帰国するわけにも
いかないですから。
番組としてはお聞きの方に、だから試しに並んでみませんかみたいなことは言うつもりはありませんので、うんうん、そうは言っても並ぶ方は多分いるでしょう、
うん、
これまでの経過を見ると
そうですね、
ダメ元でも並ぶなんて方いらっしゃいますんでね、どうぞ問題を起こさないように、あの、うん、アップルストアさんがもし指示を出してくれるであればそれに従って行列作らないという判断していただけたらと思いますけど、
今アップル心斎橋のページを見ると、
はい、
9月16日は午前8時からの営業スタートになってますね。
おハイタッチ待ったなしって感じですね。
今回は行こうと思います。また会話しませんけど自分の iPhone 買うんじゃないのに人の iPhone 買う行列を見に行くっていうのを十何年もやってるわけです。十何年もやってるのかも
いやいやいや、
なんか NHK のドキュメンタリーというか取材に来てくれませんかね。
お
そんなわけでプロとプロマックスここでは取り上げてみました。そうそう、これ後の話になっちゃいますけど、ヨイドルワイジのブログさんにも、iPhone 14 の予約は Apple Store の大きなエラーに悩まされ、配送の見積もりは10月にずれ込むという記事も出していらっしゃいまして、つまり世界的にこれはどうも起きてるみたいですね。
みたいですね。
925Mac でアメリカの方のユーザーさんも、Apple Store のチェックアウトプロセスでエラーメッセージが表示される。アップルの下取り機能でエラーメッセージが許される、ハルさんが言ってる通りのようなエラーが全世界的に出てたようです
、はい、私にツイッターでリプいただいたあのリスナーの平山さんは、はい、ついに当日予約ができず、
はい、
サポートに電話して、翌日ですね、ようやくサポート経由で購入ができたというふうに、
ね、そんなことできるんですか。なんかどういった理由でサポートにお話をしたんでしょうね。ごめんなさい、じゃあその方は、
はい、
9月9日夜の時点では予約が完了できなかった。
できなかったみたいです、
ね。あ、だから翌日にその完了させてほしい。
そうです、そうです。そうです。
春さんの場合は、トラブルながらも完了はできたんですね。
できました。一応できました。
あ、そこの違いですね。
そうですね。
はいはいはい
はい。
はい、いや、私はてっきり、サポートにねじ込めば当日受け取りできるようになったのかなと思ったんですよ。
あ、そういう趣旨ではない。
そうじゃないですね。よかった、
は
い。
お届け予定は私よりもさらにちょっと遅れてしまうようですね。
あ、まあまあね、その間にまたどんどん進んじゃうからね。
うんうんうん、
一般のユーザーの方も一日でも早く欲しいとは言うのはあっても、
うん、
そんなに体制に影響あるわけじゃないじゃないですか。
まあまあ、そうそうそう、
ね。発売日当日なかったらもう死ぬねんみたいな人、そんな、
はい、
でもメディアとかケースのいろいろ作るために手に入れたいっていう業者さんもいらっしゃるでしょう。そういう方にとっては何が何でもっていうのはやっぱあるでしょうね。
あるでしょうね。うん、
そうですよね。
確かアップル心斎橋に、今はどうか分かりませんけど、よく IIJ の方がいらっしゃって、はい、IIJ ミオのツイッターで見た気がしますね。
ああ、前、男女カップルで並んでて、はいはい、iPhone 買って出てきて、
はい、ああ、はいはいはい。
撮影してました、YouTube チャンネルのために。
はいはい。
あの二人のこと？
多分、ただ IIJ なんで、新しい機種で IIJ の電波が使えるかどうかを早速試したいっていうような、
はいはいはい、
検証するために、発売日に並んで購入しますみたいなことをおっしゃってた。はい、おっしゃってましたね。
IT メディアさんもう一つこういう記事も出しましてね、 iPhone 14でミニ廃止、買い替えるスマホがなくなったと悲観の声という記事もあったんです。ミニの立ち位置がなくなった、
うん、
ということなんですけど、ミニって 6.1 インチでしたっけ。
5.4 ですね。
5.4 ですか、はい、
はい。
で今回 iPhone 14があのレギュラー何もない無印 iPhone 14が 6.1 インチなんで、多分もうそのポジションなんでしょうね。ミニという名前じゃないけど、レギュラーの普通の無印なんだけど、ミニの立ち位置も果たすようにしたということなんじゃ
ない。いや、というか単純にミニがあんまり人気ないから廃止されたって
言ったそうですか。そうですか。ミニ、ダメですかね。
日本ではおそらく人気はそれなりにあるのかなとは思うんですけど、まあ私も使ってますし、ただ、はい、世界的に見たらそこまででもどうやらないらしいという話も、昨年とか今年に入ってからもそれなりに聞こえてきてたんで、
はいはいはい、
まあそういうことなのかなという感じですね。
SE もほら今第三世代あるから、
はい、
そこと被るんですかね。
あ、それもあるみたいですね。結局 SE もそれなりに小さいサイズで、
はい、
それでいって値段が圧倒的に安いじゃないですか。
そうそう
そう。
SE でいいかってなっちゃう人も多いんだろうなという。
ねえ。結構今回の発表を見てミニがないという残念なお声もネットでは上がってたということでしたね。
発表会でやたらバッテリーのことを強調してたじゃないですか、いろんな場面で、
ええ、
なのでミニだとどうしてもサイズ的にバッテリー詰めるのに限度があるんで廃止したかったのかもしれないなとは。
発表イベントの時に新しい iPhone はこういう風に使うと便利ですよみたいな思考を凝らした動画が出るんですけど、今回の中でもトップなコマーシャルみたいなのあったでしょ。
あ、なんか
人物がちっちゃくてものすごいズームインしたような iPhone が画面の中央に来て、あれって CG じゃなかったんですって。これ iPhone マニアさんの記事なんですが、 Apple ロボットアームを使って撮影した iPhone 14の動画広告を公開という記事があって、結局ロボットアームって言ったらプログラムでこの位置に何秒後にはこの位置でこんな角度でってどんどん変えていけるわけですね、カメラも物体も、
はい、
そうか、そういうアナログって変な言い方だけど、まあ、そういうやり方もあるねんなと思いましたね。やたらと手ぶれはこれぐらい綺麗に手ぶれなしで動画が撮れますようにやってましたでしょ、
はい、
あれ持ってるところも一緒に写してほしいねんけどなと思うんですよね。どう持ったらこうなんのかっていう。
あ、なるほど。
持ってる人が意外に手が揺れてるけど補正でこうなってるっていうのをやったら分かるんですけど、
例えば GoPro の宣伝動画みたいに、明らかにもうぐるんぐるん人が回ってるような感じの映像だったら、そりゃぶれないって言ってるのも分かるなってところですけど、普通に歩いてる映像とかだと確かにそうですよね。
iPhone 14 Pro Max 来たら春さんはもう一回バイクの後ろに乗ってもらいまして、
は
い、
あ、それはやるつもりです。
その時にもう一台誰か頼んでもうチャーターして後ろから、はい、春さんが持ってるところを撮影してもらって、はい、春さんの手はこれぐらい揺れてませんいうのを撮ってもらって、
いやいや、
まあそんなところでハードウェアの中身の方も記事に出てました。これもマイナビニュースさんの記事だったですが、 iPhone 14 Pro 専用の新ソックA16 バイオニック登場、画面の常時表示や 1Hz の映像出力もという記事が出ていました。これまでほぼ iPhone の新モデルが出ると中に使われている CPU A シリーズですね、必ず一番新しい番号になって登場してきてたんですが、今回発表の方でレギュラーシリーズの方ですね、 iPhone 14と iPhone 14 Plus が出た時に A15 と出たんで、そのままみたいなね、新しいの出ないのって思ったんですが、プロの方になったらこれは A16 なんでと、あ、よかった、新しいねソック作られたっていうことが分かったわけです。ただいろんな記事ざーっと見た感じでは A15 と16の間のスペックですね、スコアみたいなものがそんな言うほど上がってるわけではないというような印象
を
持ちました。省電力にはなってるのかなという。A16 は初めて4ナノメートル、アップルが作った初めての4ナノメートルプロセスでの製造となってますんで、そういう意味では評価されるものかなとは思いますけども、約160億個のトランジスタが入ってるんですって。
なんかの記事で、はい、A15 は150億で10億しか増えてない、
はい、10億しか、
まあそれしかというのが正しいかどうかは別として、という記事がありましたね。確かに
素人考えです。じゃあ増えたからむちゃくちゃいいのかという判断かどうかもちょっと分かんないですけどね。
これ機能的に言うと、はい、記事にも少し触れてますけど、常時点灯のディスプレイに使いやすいように 1Hz の低フレームレートの出力にも対応したりとか、
はいはいはい、
そういったところで新たな機構が見られてるってところですよね。
1Hz ってまたすごい下げたもんやなとびっくりですけど、
うん、
ね、え、別に 50Hz ぐらいでもいいんちゃうとか思ってしまうんですよ。一部の人が心配してるのが、ああいう常時点灯表示ね、出してるとなると、はい、昔のスクリーンセーバーいるんじゃないのかと。つまり焼き付けって大丈夫、うん、大丈夫なんみたいなこと言ってる人がいたんですけど、今のね、レティナディスプレイはその辺どうでしょうね。
OLED のディスプレイだとどうなんですかね。
ここがね、
プロの表示をするときに電力を使わないで表示してるっていう話は聞きますけど、
はい、
真っ黒の画面になってしまえばおそらく焼き付きも何もない。
何もないんですけど、うん、まあそうじゃないんでね、今回の常時点灯っていうのはね、おいおいまた何か調べた記事を出してくれるんじゃないかなと期待したいところです。
ちょっと調べた記事を見ると、通常の液晶よりも有機 EL の方が焼き付きは起こりやすい。はい、
マジですか。
はい。
単に私の印象だけで、有機 EL のディスプレイってもうゲーム機とかいろんなものにもうたくさん使われてるじゃないですか。で、うちもあの PS ビータなんかあって有機 EL ですけど、全然焼き付いた風はないですけどね。そんなに使ってないけどね。
もそもそんな簡単に焼き付いちゃうような品質のディスプレイだったら実用的じゃないでしょ
う。ハルさんからね、スマホ修理用というサイトの焼き付きの辺をね、有機 EL の話を書いたページを見てますが、色褪せてくることがあると言われてますね。
特に有機 EL は素子の劣化ですね、はい、有機 EL ディスプレイは素子が自ら発光する、頑張って発光すればするほど素子が疲れてしまいます、はいはいはい、その疲れが鮮やかな白を失い若干黄色がかかる。
あーそれね、うん、じゃあ先言った PS ビータの端っこの方にちょっとオレンジの線が出てきてるんですよ
出てきてるじゃない
ですか、それやと思いますわ。これなんやろな、なんでこれ出るんや、ずっと気になってたんですけど、多分それですわ。対策としては画面の明るさ上げすぎない、背景を暗色系にする、OS のアップデートを必ず行うなんてね、記事に書かれてましたけどね。またあの、アップストアに、スクリーンセーバー出てきますよ。気休め的な、はい。効果はないのにスクリーンセーバーみたいな。最後にメモリーのこともね、気になりまして、ソフトアンテナブログさんにあった記事で紹介します。iPhone 14と iPhone 14 Pro は、全モデルが 6GB の RAM を搭載。という記事でした。マクルーマーズからの情報で元に書かれた記事でしたが、全モデル 6GB だそうですよ、メモリは。
ちょっと増えましたね。
13って6GB。
4ですね。
全部？
基本13ミニとかは 4GB だったかと思うんですけど。
プロとプロマックスが 6GB。
あ、そうだったですか？
じゃないですかね。アップルは公式には発表はしてない
んですね。調べた人がね、記事書くんですけどね。
13シリーズは、普通の13と13ミニが 4GB、はい。で、プロがつくと 6GB になりますね。
そうみたいですね。14シリーズ求める方にとっては、まあメモリのことについてはあまり悩む必要もなさそうですね。うん、現状最大のメモリが積まれる。
あれですね、iPhone 30 Pro とか Pro Max と、はい、無印の、ね、iPhone 40 とか40 Plus が大体同じぐらいの SoC のスペックってことになりますよね。
ソフトウェアアンテナブログ記事の最後の方に、ね、アナリストのミンチー・コーさんによるとって書かれてて、本当はより高速なラムが搭載されるはずだったんじゃないかみたいな書かれてますが、このミンチー・コーさんのツイッターのアカウント見つけたんですよ、
うん、あ、はい、
でフォローしたんですよ、
あります、
ね、でいちいち翻訳でこう書いてるのを見てたんですよ、はい、ものすごいいっぱい書いてますよこの人ツイッターで、記事に出てくるのは本当その触りですね。
あ、
だから技術的なこと以外のアップルの株価のこととか、
あ、
そういうのビニール再に入れ、今こういう動きはこのためじゃないかみたいなのもね、たくさん書いてありますね。多分2年半ぶりのコメントです。山村さん、お聞きになっているであろう松尾さんと大江先生にはすっかりご無沙汰しております。春さん、三浦さん、すみれさんには2度目でしょうか。盛岡市在住 LSSAH です。この回の冒頭でスミレさんがアップル株の話をされていたので、前回のコメントの続編として私の所有株の現況をお伝えしようと思います。私がアップル株100株を買ったのは2002年の9月で17万6千円でした。日本での上場を廃止するときに半分の50株を手放しましたが、その後14分割されたため50株が700株に増え、ジョブズ氏の死後始まった配当金を使って買い足した分を含め714株になりました。円に換算すると約2300万円というのが前回のコメントでした。その後2020年8月にさらに4分割されたため、現在の持ち株は2856株です。株価はピークの8割ほどになってしまいましたが、記録的円安のおかげで現在の円換算額は約6400万円です。
すげえ。
2年半の間に 2.5 倍近く増え、結構な財産となってしまいました。そろそろ売れば良いのでしょうが、収入を増やすことで非課税所帯という地位を手放すのがちょっと惜しいのです。地方税はともかく、現役時にとんでもない額を払っていた健康保険料が大幅に減免されるのが特に大きいですね。そのため非課税世帯を維持できるごく少額だけ手放そうかと検討中です。ケチくさい話で申し訳ないのですが、人生まだまだ先が長そうですから慎重に行こうと考えています。当地は朝20度を切る肌寒い季節となり、日中のマスクも苦にならなくなりました。関東以南はまだまだ暑さが続くようですが、引き続きコロナに気をつけてお過ごしくださいと LSSAH さんからコメントいただいてました。コメントまたいただきましてありがとうございます。そうですね、もうコメントいただいて2年ぶりぐらいかなとちょっと思いましたけども、スミレさんがアップル株この間少し持ってますという話題をしたからだったんですが、今何株を持ちたって言ってましたっけ。5万株ぐらい。
いやいや、そんな持ってないですよ。そんな持ってたら私悠々と暮らしてますよ。金額で出てきちゃってるんで、何株ってあれじゃないですね。
ああ、は
い
は
い
は
い。3、4千円ってところですよ。
そうなんですか。アップル株と聞くと、なんか春さんが買って持ってるような印象があるんやけど、持ってないんですよね。
持ってます。
あ、持ってるんですか。
はい、持ってます。
そうか、先週お休みやったから、話なかったんだけど。
アップル株持ってて、5から8株以内、10は行ってなかったと思いますね。10は行ってない。5株とか8株、8株ぐらい。
でもまだ増えるんでしょ、分割されたら。
もし分割とかあればそうですね。私買い出したの最近なので、
あ、そうなんですか。
はい、はい、最近ですね。
なんかもう私も買って持っとく方がいいのかな。
わかんないですけど。
これ今 LSSAH さんの話によると円安もかなり効いてるっていう話なんですか。
それは大きいと思いますね。
そうですね。
めちゃくちゃ大きいと思いますね。
だからまあまあ昨今メディアでは円安でまあ大変な困ったみたいな話題の方が多いですけど、実のところラッキーみたいな方もいらっしゃるってことですか。
いる、当然います。
まあ、当然です。円高の時に逆に困る人もいるわけなんで。
そうそうそうですね。
まあ、逆転してるだけですよね。
素人ながら聞くんですけど、じゃあ、円安の高くなった時点でお金に換えることができれば一番おいしい感じでもないですか、
うん、円高の時に1000円で株を買って、円安になったら株価が変わってなければ、
そうですね。
換金した時ちょっと高くなるよね。
そうそうそうそう。非課税のお話が出てきて、そのため全部手放すのはちょっと惜しい
ということですね。これ一気に全部手放してしまうと翌年税金がかかってくることに、
そうそうそうそう、
あと社会保険料とかで、
はいはい、
健康保険料ですかね、
はい、うん、そう、アップルウォッチに健康保険料のバランスを表示する機能ないですかね。
それアプリ作りますか。
C に言うたら何もが返ってきますよみたいな。なんか生々しいからあかんで言われそうですけど。
マイナンバー突き詰めていったらそういうのもできるようにはなってくるわけですよね。
そうそう。なんかマイナンバーまた機能を足すとかいうニュース流れてるじゃないですか。
はい。
ほんまにそんなんできんのかなって私ちょっと疑ってるんですけど。
まあでも、やっていってもらわないと逆に置いてかれちゃいますからね、世界から見たら。
はい。盛岡市の方ではもう20度切る。肌寒い季節。
ああ、寒そうですね。
一足先に冬ですね。
まあ言っていけないんですけど、羨ましいな。この暑い中ではというね。今日収録中ずっとエアコン入れて、エアコンの音がトラックが走るぐらいうるさいって言われてて。そうなん？これそんなうるさい音なんてさっきからずっと言ってるんですけど。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月15日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。